本ひろみの当たり前の世界。おはようございます。すべての命を生かし合える環境づくり、テネモス国際環境研究会の釘本ひろみです。オープニング曲はプライナス、野菜の歌。この番組当たり前の世界は、当たり前で素晴らしいと感じたことや、これは当たり前じゃないと感じたことにスポットを当て、当たり前とは何かを追求する番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお送りします。心も踊るさ、改めましておはようございます。釘本ひろみです。今日4月3日のゲストは、愛知県名古屋市の中村区にある障害者支援施設ベニシダの家支援員をされている老田勝利さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、老田さんはですね、今曲がかかってるんですけれども、はい、その曲を歌っているプライナスの老田真由美さんの旦那様でいらっしゃるんですよね。
そうなりますね。
はい、そうなりますね。はい、はい、今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、ですね、老田さんはですね、はい、もうね、すっごい男気がある人なんですよ。私はね、本当にね、大好きなんですね。
ありがとうございます。
はい、で今日もね、ゲストに来ていただいて本当に嬉しいんですけれども、はい、実は2月22日にですね、はいはい、老田さんが、働いてらっしゃるベニシダの家で、はい、ライブユーという、はい、素晴らしい、ね、イベントがあったんですね。
ありがとうございます。
そちらにね、私は行かせていただいたんですけれども、はい、その話を、ね、最初させていただきたいと思います。
お願いします。
はい、ライブユーっていうイベントはもう長く続いてるんですか？
そうですね、前回の、イベントも込みでもう170回以上、
170回以上ですか？
はい、
すごいですね。
ありがとうございます。
はい、なんかものすごく、なんていうんですかね、もうライブユーイコール勝利さんみたいな感じの私は印象なんですけれども、そこまでこう 思い入れが重いっていうかあるっていうことからちょっと お聞かせいただけますか？
そうですね、ライブユー自体は僕が立ち上げたイベントではなくて、はい、前任者でも、井上薫さんという方が、はい、企画運営をされていて、はい、僕は初め、お手伝いという形で、参加させていただいておったんですけど、はい、うん、でその井上薫さんがお亡くなりになって、うん、でイベントをどうするのかという形になって、はい、薫さんは何でも一人でこなす人だったもんですから、うん、で僕が引き続くのかっていう話になってたわけですけど、うん、はい、いや僕一人で薫さんの仕事はできないなと思ったので、うん、一度はやめようかなっていうふうに話はしてたんですけど、でもライブユーで出会った人たちからやっぱりその続けてほしいという声があって、じゃあ、皆さんがそういうなら皆さんと一緒にやらさせていただきますという形で、第2期ライブユーという形で、スタートさせてもらいました。
もうね、司会から音響から片付けみたいなのから
そうですね、
ね、すごく、ね、一人で何役もこなされてますよね。
はい、もう何でも嫌みたいな感じになっちゃってるんですけど、うんうん、そうですね、それでいいのかなっていうふうにも思ってたんですけど、なんかそういう僕の姿を見てて、なんかこう、老田は一人で大変そうだなみたいなふうに思っている方もやっぱり見えるみたいで、そうするとなんかこう、はい、ね、やっぱり 居心地のいい、うん、あの空気感というか、うん、そういう部分でいくとなんかこう、ね、皆さんが僕のことを心配するような形だとなんかこう安心できないのかなという形があるので、うん、もうちょっとそれはあの今後見直していかなきゃいけない課題だなというふうに思いました。
で、私ねずっとライブユーの、あのことはフェイスブックに投稿されてるから知ってたんですけれども、はいはいはい、ずっと行ってみたいなと思ってたんですね、
はい、
で、ね、やっと2月22日に、はい行ったんですけど、はい、本当にいろんな方が集まってる老若男女
ですね、
ね、はい、障害のある方もない方もいろんな職業の方、うん、子供から大人まで、うん、いやすごいなと思って、うん、なかなかそんなイベントがイベントってないのかなと思って、うん、そして、うん、ねあのまあ、ライブユーなんでいろんな方が実際にライブをされたんですけど、
は
いはいね、いろいろありますよね。例えばどんな方。
そうですね、当然その、ねあのシンガーソングライターの方が歌を歌うというのは、うんうんまあ、ライブですから、はい、あとはその、まあ、落語が入ってきたり、うんうんまあ、2月ですとその、空手の演舞ですね、 あったり、対馬市っていうところに、はい、あの伝わっている、うん古典漫才の、うん威力漫才さんの、はいまあ、七福神の演舞っていうのもね、うん、あったりとか、うん、もうとにかくその私はこういうのを誰かに見てもらいたいんだっていう、うんそのね、パフォーマンスしたいっていう思いがあるんであれば、うん、じゃあそれをなんとか実現しましょうっていう、場所にしたいなというふうに思っておりまして、うんただその出演される方はプロフェッショナルであったりとかアマチュアとかもう一切関係なく、うん、やりたいですって手を挙げてくれた方、どうぞっていう形でね、やってますね。
そうなんですね、はい、でね及田さん自身もあのねダンスがめっちゃくちゃ上手なんですよねでそういうねノリなんかそういうノリがいい方が出てられる時に一緒にこう、うん、踊ったりとかねされて出るんですよね。
そうですね、うん、あのダンスはもう僕の生活の中に入ってしまっているので、うん、別にその音がなくても踊るんですよ。
うん今日はね一緒に車乗せていただいたんですけれども、ね、音楽が鳴った途端にこうリズム取られてましたよ。
そうですね、うん、もうなんかこう反射神経じゃないですけど、うん、もうなんか入っちゃってますね。
そうなんですね、はい、ねえ、まあでも本当にこうすごいなんていうんですかねありそうでない、ねうん、ライブユー、うん、ですよね。
そうですね、うんそのまあ、僕このライブユーってどんな特徴があるのかなっていうふうに、うん、そのなんかこう自分が特別なことしているって信じたくて、うんでそれでこうライブユーってすごいんだって言いたいんですけど何がすごいのかなって考えた時やっぱりそのいろんな枠っていうか分類を超えたそのイベントになってるんだっていうところをやっぱり強く押し出していきたいなっていうところ で障害の、ね、ある人もない人も、国籍も性別も年齢もみたいなことで、まあ、それを超えていくある種のこう運動なんだみたいな風に言っていたんですよ、ただ、うん、ある時ですねパッと気づいたんです、うん、すごくそれが気持ちは悪くなってきて、どういうことかというと、うん、その僕はその、まあ、障害者施設で勤めながら、うんまあ、利用者さんと向き合ってるんですけどその障害者と健常者っていうその僕たちの前に見えない溝みたいなのがあるのが何なんだろうなっていう風な気持ちがずっとあって、うん、で一緒だろう一緒だろうっていうふうにずっと言ってたんですよ。そういう分類を僕は超えたいなっていうふうにずっと思ってて、で、あ、人類っていうのはそもそも様々な分類を、あえて作り出して、で、都合のいいように解釈してるなっていうふうな気がして、で、じゃあそういう分類を超えてしまうんだっていうふうに思ってたんですけど、でも実は、ライブビューの中で僕がその分類をあえて作って、うん、そういう分類を、うん分類に該当する人たちをコレクションしてたんだっていうふうに僕が気づいたんですよ。あ、障害者の方もいる、健常者の方もいるし、うん、男女がいるし、子供もいるし、おじいちゃんもいる、外国人の方が足りないぞとか言って、うん、に外国人の方に声かけようとかいうふうにしてて、で、呼べた時に、うんこれじゃないっていうふうに思って、うん、 その時に僕はもうライブをやる資格ないなっていうふうに思ったんですよ。で、ただその時にその一昨年の去年か、うん、去年のそれがその2月のライブだったんですけど、はい、僕がもう本当ある種打ちひしがれた状態で、うん、本当にもう僕はライブできるのかなって思いながら迎えた2月だったんです。
一昨年。
去年ですね。
去年の。
で、おととしの12月で、うん、そういうあの気持ちが高まって、実際にその外国籍のその出演者がパフォーマンスしたんですよ。うん、
はい、
で、やったーって僕は満足してて、うん、で、終わってしばらくしてからなんかずっと12月のイベントというか引っかかってて、うん、で、その時に気づいたんですね、僕が分類をあえて作ってた。うん、で、それで2月を迎えて、どうしたらいいのかなっていうふうに思ってた時に、ある、こう、女性のレゲエシンガーだったんですけど、一生懸命にパフォーマンスをしてたんです。はい、で、その、声が出なかったりとか、なんか花粉症の影響でね、でも、なんかこう、それでも、あーって言いながら、一生懸命パフォーマンスしてる姿っていうのが、ものすごくキラキラしてるように見えて、あ、僕が見たかったとこういう姿なんだって、要はその着飾った飾られた何かその完璧に作り上げられたパフォーマンスではなくて、その人自体が見たかったんだなっていうふうな気がして、で自分らしくっていうところで、そこでこうなんかこう言葉になんか自分の中で出てきたというか、その人らしさっていうのが出てきた時、その人はきっと輝くのかなっていう、あ、それがライブビューってずっとそれをずっと続けてきてたんだろうなって、うん、いろんな人たちが来てて、いろんな人たちがそのまま過ごせるんだ、その人らしく過ごせて、で自分もっていうか、まあ、隣にいる人がその人、あ、あの人楽しそうだな、あの人あのままでいいよねって言いながら、自分も自分のままでいいんじゃないっていうふうに思えるみたいな、いうお互いがそういうふうに思えたら、分類がどうこうなんてもう関係ないじゃないかって、もうすでにもう超えてしまってるだろうっていう、そこになんかこう気づけて、あ、これだったんだっていうふうに、僕はずっとそのライブビューの、いいところってなんだろうなって探してたところで、一つなんかこう言葉にできた、うん、その人らしさを大切にするっていうことが、うん、このイベントの、うん、面白さなのかなっていうふうに思いましたね。
なるほど。いや、もう本当にね、参加させていただいて思ったことが本当そうなんですね。なんか自然いろんな人いるなって思うけど区別がないんですよ、はい、自分の心の中で、はい、でみんなそれぞれ楽しんでて、はい、なんかこう認め合ってるっていうか、うん、心の奥底で、ね、うん、って思ったんですよ、うん、でちょっと私今エピソードで思い出したんですけど、勝利さん の息子さん、
はい、
もね、はい、来て、一番前でね、みんなのパフォーマンスを、ね、聞いてるんですけれども、はいはい、最初に一番前の席に障害のある方がこう座ってたんですよ、はいはいはいはい、ただ途中でこう皆さん出られて、はい、そこに息子さんが座られたんですね、はいはいはい、そしたら後で出て行かれた方が、戻っていらっしゃったんですよ。その時にね、そのうちの一人が自分が座ったところに息子さんが座ってるから怒っちゃって突き飛ばしちゃったんですよ。ああって思ったら、うん、息子さんはちょっとなんか1メートルぐらい、
はいはい、
1メートルじゃないか数十センチ後ずさりして、はいはい、その方のことをじーっと見て、はい、そこになんか非難とか何にもないんですよ、
はい、
でもその2秒ぐらいの間に全てを理解してる、
うん、
なんか それがすごいなと思って、うん、何にもないけどその、うん、なんていうんですかね、何にもないんですよ、認めてるんですよね、
うんう
ん
うん、
あ、すごいもの見せてもらったなと思って、うんうん、ね、どんなところよりも、ね、うん、なんていうんですかね、勉強になるっていうか
そうですね、
うん、
もうそこにその、うん、ね、 何があるのかなっていうふうに考えると、うん、人がいて、うん、ね、その人たちが、ね、それこそいろんな思いを抱えてるんだっていうのがあって、うんうん、でそれをどうこう一緒に過ごしてるのかなっていうところで、うん、で息子も、ね、あの当然その、ね、びっくりしたんでしょうけど、うんうん、でもあここはあの譲らなきゃいけないんだなみたいな、うんうん、実はその僕も何気なく、うん、そのちょうど野菜の歌の時に、うんうんうん、あの今流れてますけどね、うんうん、パフォーマンスしてる時に、うんうん、ちょうどそれが起こってて、
僕知ってたんですか、
実は動画撮ってたんです、
その
プライナスさんの後ろで僕と、
う
ん、あの会場の皆さんも込みで動画撮ってたんですよ、うんうん、はい、で後々に見てみたら、息子とその、ね、うちの利用者さんとのやり取りっていうのが映ってて、
うんうん、
息子はその後どうするのかなっていうふうに思って見てたら、うんうん、で僕ね、あのじいちゃんばあちゃんのところに行ったと、
そうですね、
うん、ここは譲るべきなんだなっていうふうに息子もどうやら思ってくれたみたいで、うんうんうん、そこにね、あのその障害とかどうのこうのっていうのはまあ一切関係ないわけで、
そう、うんうん、そう、多分あ、いろんな人がいるんだなって思ったんだと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、でも私それでいいと思うんですよ。
そう思いますね、
うん、はい、はい、あのちょうどですね、あの今半分過ぎたところなので、はい、一旦ジングルを挟んで後半に行きたいと思います。今日あの最初のオープニングからずっと野菜の歌なんですけどめっちゃ野菜の歌が頭の中でぐるぐる回ってるんですけど、はいはい、多分今日聞いてる方一日中野菜の歌モードになっちゃうかもしれないです、ね、
それを狙っていますよ
ね、 ね、はい、ねえ、どこでしたっけ、静岡の、あ、静岡じゃない、あのしず、ん、スーパーで流れてるんですよね、
スーパーの山中さんですね、で、
はい、
お昼間に行かれると、あの結構かかってる率が高いみたいですね。そうですね、
もう全国に広がってほしいですね。
ああ、そうですね。
はい、そうですね。はい。じゃあちょっと後半に入りたいと思いますけれども、はい、ね、このライブユーの話なんですが、はいはい、ちょうど2月22日っていうことで、はいはい、あのちょうど、ね、コロナウイルスの話が出て、自粛するかどうかっていうような、はいはい、あのものすごい葛藤があったと思うんですよね。うんうんうん、
ありましたね。ね、あの本当にそのやるべきかどうかっていうところで、うんうん、もうそれまでその、まあ、やっぱりすごい時間をかけて、うんうん、そのまあ、あの企画から、うん、あの作り込んできてたもんですから、うん、でやっぱりたくさんの人たちが、うん、あの楽しみに待っていてくれるという気持ちはもう重々承知していて、うんうん、で僕自身も2月のライブっていうのが一体どんな風になるのかっていうのはやっぱり僕自身見たくて、
うん、
で体験したいという思いがあったんですね。ね、ただその万が一のことがもし起こってしまった場合、ね、誰がどういうふうな形で責任を取るのかなんてことは多分どうしようもないような状況になってしまうわけで、ね、それでもしね、あの楽しい思い出が、ね、悲しい結末を迎えるなんてことは絶対あってはならないなと思ったもんですから、すごくこう本当に前日まで、前日の夜まで本当に悩んで、
そうですよね、
ただ、うん、その決断をしたわけですけれども、うん、でも結果的にその、うん、まあ、その翌週からそれこそ政府がさまざまなことに自粛をしていくようにっていう提言を出していったもんですから、うん、はい、まあ、ギリギリセーフだったって、いやいやギリギリセーフだったんですけど、でも僕は振り返ってみると、その僕にはこう辞めるという決断をする勇気がなかったんだなっていうふうに思って、それからあの提言が出てから、その自粛をね、しなければいけないような方々の気持ちを思うと、なんかこう、なんで僕たちはできたんだろうなっていう、なんかこう自分の中で自問するような、うん、気持ちがあったり、なんか複雑な気持ちにはなりましたけど、
もうここはね、で、私あの参加させていただいて、いつもの、大井田さんと違ったんですよね、
うん、
そう、なんかね違うなと思ってたんですよ、うんうんうん、そしたらその後のフェイスブックで、うん、 なんて書いてありました？笑わないって決めたって書いてありました。
そうですね、はい、あれはその3月11日 の、 その東日本大震災があって、であの時にその当然この愛知県ってまあ被災地としては見られてないわけですけど、でもみんなが本当に傷ついてて、でテレビをつければもう普通の番組やってなくて、でそれこそ何ですか、 NHK ばっかりみんな見てて、その NHK 見れば地震の話ばかりで、で本当に心がずーんとみんな沈んでる、この姿っていうのは被災してるってことじゃないのっていうようなことに、まあ、思い至って、でそれこそ僕もそのあもう笑っちゃダメなんだなっていうふうに、たくさんの人たちが津波の犠牲になって、で地震で傷ついて、でそういった人がいる中で僕は普通に生きてるけど、うん、僕はもう笑っちゃダメなんだなっていうふうに本当に思ったんですね。で、あ、そんなふうに僕も思うんだななんていうふうに思って、でなんかその最近の出来事っていうのがそれこそその当時の様子になんか似てるような感じがして、でこうイベントをやるやらないっていう話になった時に、その、どこかでこうあの当時の自分の気持ちと向き合うような体験が、あって、その笑っちゃいけないって思って、それは本当にそうなのかな、笑っちゃいけないって思ってる時こそ笑うべきなんじゃないかななんていうふうに思って、でそのイベントをこう終えて振り返りながら、なんかこう、やっぱりやってよかったんだななんていうふうに、思うようになりましたね。
あのね、本当にそのイベント会場ではすごくね笑いがあったんですよ、だけどなんていうのかな、こういう時期だから、なんていうの、笑わない、あの勝利さんが いて、そこでなんか守られてたような私は感じがしたんですよ、だからそれすごいなと思って、もう本当にそれだけの覚悟で、あのライブをあのされたんだなと思って、なんかすごく感心して見てました、
本当にそのね、あの皆さんいろんな人生 の、ね、あの時間の中での立ち寄ってくださったんだと思うんですけど、本当にその、まあ、もう二度と同じ顔ぶれであのイベントをすることができないわけ で、もう一度一度がもう本当に最初で最後みたいな、でこれだけの人たちがそのライブに集まってくれたってことを本当に心からあの嬉しかったし、その人たちが本当にそのやっぱりその楽しかったっていうふうに思って帰ってもらって、それからもうしばらくの間そのライブって楽しかったななんていうふうに思ってもらえるようにするために、やっぱりここでね、なんか悲しいことが起こってほしくないっていうことはずっともう心で の祈っていましたね。
そうなんですね、本当にねいいイベントでしたね、はい。で、普段どんなお仕事をされてるんですか？
普段ですか？
はい、普段は、
そうですね、僕おいだって呼ばれてるんで、おいだなんですけど、時々鬼だっていうふうに呼ばれる
怖いみたいなイメージ
まあそんなね、はい、あのあれですけど、まあ、あの、要はそのなんていうかな、こう自分のそれこそ自分のまんまでぶつかっていくしかない現場ではあるんで、でやっぱりそれこそそのパフォーマンスじゃないですけど、その自分をどれだけこう飾ったところでやっぱり見透かされてしまうし、その全然その自分が伝えたいことっていうのが伝わっていかない感覚っていうのがあって、でいろんなことがやっぱり現場では起こるんですけど、そういうことにやっぱ瞬間瞬間で、ね、その立ち向かっていくときっていうのはやっぱりその時のその時までにその積み重ねてきた自分がそのままの出てくるもんですから、もうそれはもう自分を受け止めてやるしかないなって、でまあ、自分はその実はその仕事とライブビューってなんとなく心の中で分けてて、ライブビューは僕がそのまま僕の姿はそのままを出せるんだって、 でも現場の場合だとさまざまなことがあの、まあ、僕の、まあ、あるセクションをまあ担当させてもらってるもんですから、その利用者もそうですし、そこにいるスタッフもそうですし、そのみんなのことを守らなきゃなっていうような気持ちがあったりとかで、やっぱりどこか僕の本当の僕っていうのがどっかに置き去りになっているような感じがあって、 で、それでこう、こうするんだ、ああするんだって言いながらいろいろやってる中で、なんかこう、ライブと、その、現場での僕っていうのが、すごくこう、乖離してしまってるっていう、これをうまくこう、統合していくことできないのかなっていうふうに思って、どうなのかなっていう時に、その、自分らしくっていう、その人らしくっていう言葉が自分の中でライブで出てきて見つかった時に、あ、やっぱり現場でも、僕は僕らしく、それにその、僕は僕らしくっていうなら、その、皆さんのね、利用者さんも利用者さんらしくだし、スタッフもスタッフらしく、っていうふうなことで、あ、やっぱこの現場でもその人らしくっていうことが、やっぱ心から言えるようになるっていうことが、やっぱ大切なんだろうなっていうふうに気づいて、そうなった時になんかこう、僕の中で、その、現場とそのライブビューっていうイベントが、こう、一つになったというか、うん、いろんなことが起こっていくんですけど、で、その、やっぱりその、なんていうかこう、自分の持ってる価値観と、やっぱり利用さん一人一人、それこそまあ利用さんだけじゃなくて、その、スタッフも一人一人、やっぱり同じ世界で生きてるようで、全然一人一人、価値観が違って、それってもう全然違う世界で生きてるっていうことなんだろうなっていうふうに気づいて、じゃあ、全然違う世界で生きてる人たちとどういうふうに暮らしていくのかっていうことになったとき、やっぱりその人は、その人らしくっていうところを、やっぱりみんなで認め合わなきゃ、それこそ、なんでそうやって考えるの？僕と一緒のふうに考えてよってかって言い出すと、やっぱりものすごくこう無理が生じてくるし、ひょっとしたら世界でもいろんなところで、あなたは私たちの考え方と、同じようになってくださいねっていうところを、それこそ力で、
ね、
押さえつけていくって形になって、いろんな、悲しい歴史が起こってきたんだろうなっていうふうに思うと、やっぱりその人っていう、その人の世界観っていうのをまず認めていって、で、結果僕もその僕の世界観っていうのが認められて、全然世界が違う人たちが同じ空間で過ごすんだっていうことが、なんかこう、やっぱり自然に言えるような空間になったら、ああ、戦争なくなるんじゃないかななんていうふうに、
本当ですね。
思いましたね。
それをね、日々実践されてるんですね。すごいですね。そうですか、今日はですね、いろいろお話伺ったんですけれども、もうね、時間があ
っという間でしたね。
あっという間でしたね。で、最後にちょっと告知、はい、ありましたら、
はい、6月の、7日の日曜日なんですけどね、はい、今年度の、はい、第1回目のライブビューを開催させていただきますので、
はい、
で、時間がですね、はい、一応実は、はっきりとは決まっておりませんので、今の段階でも。
そうですね、まだね、そうですよね。
結構その、パフォーマンスされる方が増えていますので、はい、長くなっちゃうんですね。
なるほど、なるほど。
だから、もうちょっとその、終わりの時間を早めたいなというようなことがあって、はい、こちらの都合なんですけどね。なので、
そうですよね、
今まではこう、14時、半からスタートしてたんですけど、はいはい、それをちょっと1時間早めて13時半からにしようかなっていうふうにまだ決まってないんですけど、決まった時にはもうSNS とかチラシの方にも、はい、載せさせていただきますので、そちらの方に確認していただければと思います。
ハンバーガー屋さんもいらっしゃるんですかね。
ラッキーラッキーバーガーって言うんですけど、
ラッキーラッキーバーガー、めっちゃ美味しかったです。
ありがとうございます、
はい、
伝えておきます、
ファンです、
ありがとうございます、はい、出店させるように、伝えてくださいね、担当者に。
はい、ありがとうございます。ね、本当にこれからも、ますますの、ね、ご活躍を、ね、はい、お祈りしてますね。ね、本当にもっとね、お話を伺いたかったんですけれども、はい、時間になってしまったので、はい、本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。今日のゲストは、愛知県の障害者支援施設、ベニシナの家で支援員をされている、小井田勝利さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
すべてのことに意味がある。今日もたくさんの気づきがありますように。皆さん、いってらっしゃい。